イベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は日経ベリタス応援副団長の井口哲也さんです。よろしくお願いします。
井口哲也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。井口さん、実はですね、先週のベリモヤで、はい、私のうちのエアコンがですね、寝ていたら途中からポンポンポンポンってあの木魚を叩くみたいな音がして、もう起きてしまって本当に毎晩困っていて、どうすればいいのか皆さん解決法を教えてください、助けてっていうお話をしたんです。そうしましたところ、心優しい皆さんからですね、たくさん情報を送っていただきました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、では代表して走れ幸太郎さん、40代男性会社員の方の解決方法を教えていただいたのでご紹介しましょう。マンションなどの気密性の高い住宅でよく起こる現象なんですって。で、気密性の高い部屋でエアコンを運転すると室内が負圧になり、負圧っていうのはこう圧力が、気圧が低いっていうことですか、減圧状態ってことなんですかね、はい、負圧になり外気を取り入れようとドレイン排水管から空気が逆流し、ポンという音になって聞こえるのです。対策としてはドレイン排水管に逆止弁というものを取り付けることによって改善されます。これは電気工事業者に依頼すればすぐに取り付けてもらえますし、賃貸マンションでしたら管理会社に相談すれば対応してもらえますと、ここまで書いて思ったんですが、同じようなメール何通も届いてるんでしょうねって。本当に多くの皆さん、
なんかすごいね、逆止弁とかね、
逆止弁またお詳しいんですよ本当に
すごいね、
はい、皆さん的確にその逆止弁をつけるといいよということを書いてくださっていまして、その工事費が、大体2500円ぐらいから数千円程度ですっていうことで教えてくださいました。
なるほどね、
ありがとうございます。
やっぱ眠れない人とか多いのかね、このポンポンポコの音で、
ポンポコの音で、ね、何人かやはり体験されてるみたいですね。窓を閉めっぱなしだとこういう音がするから、人が入ってこないような小窓をちょっと開けて寝るっていうのも手ですよっていう。
ああ、なるほどね。
はい。井口さんはエアコンつけて寝ます？
エアコンはね、家族が嫌いなんでね、つけさせてもらえないんですよ。
じゃあ小品川さんと同じくエアコンつけずに。
小品川みたいな、氷は抱いて寝てないけどひたすらね、正々堂々と汗だらだらかいて寝てますけど
熱中症にならないように気をつけてくださいね。水分、ね、うん、はい、たくさん取ってください、はい日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組は東京金融取引所、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。今週のもやもや川柳、クワガタハサムさん、30代男性会社員の方の作品です。セミしぐれ我が懐も抜け殻に、セミしぐれ我が懐も抜け殻に、吹き出しそうになっちゃいました
よくわかるよこの気持ち。
そうですね
抜け殻のような人生だわな俺な
財布について言うと、ね、いつの間にってなりますよ ね、 ね、みんな脱皮していくわけですよ
脱皮ね、本当そうだよね中身がどこに行ったんだよ、うん、
そして、クワガタハサムさん、冴えてる方なんですよね今回は2首お送りいただきまして、もう1首、これも秀逸です、 セミシグレ、いやこの声はツマシグレ。休日の昼間、うたた寝から目覚め吟じてみました。多分うとうとしてたらわしわしわし
わしわしわしですか。なるほどね。
なんだろう、セミが鳴いてると思ったら奥様の声だったという、まあ夏休み期間、そういう、体験をされた方多いかもしれませんね。はい、ということで、
はさむさん
共感をしていますね。はい、はい、お寄せいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ただですね、このもやせん、聞いて面白いだけでなく、時にためになる、
ためになる、
そういう方からコメントをいただいています。漬物名人さん、20代男性、自営業の方です。先日ポッドキャストでもやもやトーク第61回放送を聞きながら、手持ち株の損切りを考えていました。お、漬物名人さんという名前ですからね。
なるほどね、
いろいろ塩漬けになっているものがあるんだと思うんですけれども、ね、苦渋の決断で覚悟を決め、売り注文を出そうとしたまさにその時、 iPod から川柳が、損切りを決断すると株上がり。それを聞いた途端、完全に手が止まりました。で、この川柳を聞いて損切りをやめたんです。そのおかげか、翌日大幅に株価が反発。
お
すごいですね。
すごいね。
あれは損切りをやめさせる天の声だったのかな。
なるほど。
でもまだまだ損していることには変わらないので、この後期待したいです。
なるほどね、
よかったですね。
よかったね。
はい、こうやってどなたかのお役に立てれば、はい、幸いです。ということで、皆様、何か思いついた時に、ぜひもやせんをお送りください。さあ、それでは、今日はなんかやっと本題に入るっていう感じで、
そうだね、やっと本題だね。
真面目な話が聞きたい皆様、大変お待たせをいたしました。はい、それではマリコの今週のモヤモヤです。今回は、パナソニックとパナソニック電工、三洋電機の統合について、江口さんにいろいろとお話を伺ってまいりたいと思いますが、まずは日経のこちらの記事をご紹介しましょう。7月30日の日本経済新聞の記事です。パナソニックが三洋電機とパナソニック電工を完全子会社化します。グループの電池技術などを結集し、世界屈指の環境革新企業へと脱皮を図ります。一体運営により意思決定を早めるのが狙いです。最大で8184億円に上る買収資金を調達するため、新株発行による増資も検討しています。実現すれば1980年以来およそ30年ぶりとなります。世界シェアの低下が目立つ日本の電気業界で、復活をかける再編が加速しそうですという記事なんですが、もともとパナソニックは2004年ですかね、パナソニック電工への出資比率 51% にまで上げましたよね。
その時点で、まあ、いわゆる子会社っていうね、子会社っていうと、要するにあの株式の 50% を超えて持つと、要するにあの経営の決定権を持つわけですから、はい、まあ、その時点でもう事実上子会社ということですね。
そして2009年には三洋電機を連結子会社化してますよね。で、基本的な部分でお伺いしたいんですけれども、今回パナソニックがこの8184億円もかけて、パナソニック電工、それから三洋電機を完全子会社化する、その意味は何なんでしょうか。
そうね、まあ、完全子会社化というと何かというと、要するにあの 100% 全部株式を持っちゃって、ね、あの全てもう持ってしまうということで、ただまあ 50% 以上を超えて持てば、ね、経営の決定権を持ってるわけだから、
ね、
同じじゃないのっていう感じだと思うんですけども、だそこはちょっと実は微妙に違うということですね。
違うんですか、その完全子会社化っていうところに意義があるわけですね。
で、今ね、あの日本にはですね、いわゆるあの親子上場っていうのがいっぱいあって、わかります？親子上場って
親会社も上場しているし、子会社も上場している。
だから例えば有名なところでいくと、ね、あの NTT があって、子会社の NTT ドコモも上場してるみたいなね、のが、まあ、日本には結構いっぱいあるわけですよ。で、なんでそういうことをしてるのかっていうと、あのそうね、有名なやつでいくと、これを言えばわかるかな、あのファナックってどの会社から生まれたか知ってます？
ファナック、
ってロボットがさ、交差機械 の NC 制御装置っていう、そういうのを作ってるとこなんだけど、
どこなんですか？
富士通。
はあ、
うん、で富士通ってどこから生まれたか知ってる？
富士通はどこですか？
富士電機っていうの、今富士電機ホールディングスって言ってるんだけど、でその富士電機ってどこから生まれたか知ってる？
なんかマトリョーシカみたいですね。
すごいでしょこれ、マトリョーシカ。そうそう、
はい、
う
ん、え富士電機はどこですか？
古川電機工業っていうのとドイツのシーメンスっていう会社の合弁会社で置かれてるんですね。でなんでこういうね、なんか確かにマトリョーシカね、どんどんどんどん次から次へと子供ができてったのかっていうことなんだけど、要するにね、例えば富士電機ってのはあの充電用の、まあ、いろんな機器を作ってましたと、ね、でその中で、いわゆる発電所のいろんな制御をするのにそのコンピューターみたいなのをやり始めて、
はい、
でそうすると、ところがですね、やっぱりコンピューターってやっぱり開発のいろんなお金がすごいかかると。でところがそれに開発費用をどんどんどんつぎ込もうと思っても、要するに本業の方はやっぱりね、あの充電の方ですから、そんなにコンピューターにバカバカお金回せないよと。でだったらじゃあね、別の会社になって、で株式も上場して、
はい、
ね、あの他のとこからも資本を呼び込んでやろうじゃないかというんで、まあ、あの富士通が生まれて、で富士通はだから上場して、まあ、あのね、最初は富士電機の子会社なんだけど、
はい、
あの他からも資金を集めて、それでまあコンピューターおよび半導体をやってどんどんどんどん成長してきたと、ね、でそうやっていく中で、また社内の中でそういうロボットとか、その NC 制御装置みたいなことやり始めるんだけど、でところがやっぱり富士通っていうのはコンピューターとか半導体やってる会社だから、はい、そんな、ね、ロボットにそんなにお金回せないよと、ね、でそうするとだったらじゃあね、別の会社になるよと、いうことでまた別の会社になって、
はい、
ファナックはまた、ね、外から資金を集めて、でどんどんどんどん大きくなってきたと。
まあ、じゃあその本流ではなかった方の事業が独立するような形で子会社化していくわけです
ね。で、まあ、あのこのグループの場合はね、あのむしろマトリョーシカがどんどんどんどんあの出てきたマトリョーシカがどんどんどんどん大きくなっちゃったもんだから、
そうですね、
あの逆に親の方は、ね、むしろ自分の経営がちょっと若干あの苦しくなった時に株を売って、まあ、現金をね取るような形でどんどんどんどん関係は薄れてって、今本当に持ってる株式ってね、その例えば、なんだ富士通の株を富士電機ってまあ 5% 未満くらいだったかな、しかまだ持ってないとか、そういうだんだんだんだん関係は薄れてきちゃってるんですけども、でまあ、松下なんかもね同じような形で、はい、そういう上場グループ会社みたいなのをこういっぱい持ってたんですけども、要するにそのさっき言ったように、いわゆるその日本がね、そのどんどんどんどんその経済成長して、
はい、
で欧米にいわゆるキャッチアップしてる時代は、いろんな事業をどんどんどんどん生み出していくプロセスでは、その親子上場っていうのは非常に有効な手段だったんだけども、いわゆるその日本企業がもうほとんどね、いろんな多角化もある程度やるとこまでやっちゃって、で、今までよりそんなに、ね、急成長もできなくなってくると、今度はその例えば重なってる事業とかね、もう少し効率化していかないとうまくいかないとか、そういうことがだんだん起こってきて、むしろその遠心力よりもその求心力で経営をしていかなきゃいけなくなってくると、じゃあ親子で上場しててこれ 何をやってるんだろうっていうね。で親子上場やってて、結果的にその他にも株主がいるわけですから、この方はなかなか今度は親の言うことを聞かなくなってくるわけですよ、でそうすると、ね、親からしてみれば、ね、なんでこれこの会社持ってるのっていうね。だから、まあ、そういう意味ではうまくシナジーが働かない、相乗効果が働かない会社についてはじゃあもう株式売ってしまおうかとか、あるいは、やっぱこの会社ちゃんとね自分の中に取り込んで、やっていかないとね、成長できないなと思ったら逆に全部取り込んじゃうっていうねことが、まあここ何年かねずっといろんなところで起こってきたんですね、
はい、
でまあ松下もそういう流れの中で、まあ、今回大きな決断をしたということなんですね、
でもその、完全に子会社化するっていうところにはどういう意味があるんですか？
そうですね、だから、まあ、さっきも言いましたけども、独立して上場している限りは 50% 超える株式を持ってたとしても、やっぱりなかなかその完全に一体の会社ではないですから、なかなかこう言っても言うことを聞かないみたいなことが例えば起きてくるわけですよ。それで例えばそのね、松下はだから松下幸之助さんがいた時代は、ね、幸之助さんが一言言えばね、グループの会社もみんな言うことを聞くと、いうことになってきたんですけども、幸之助さんが亡くなられてからはなかなかその松下、まあ、今のパナソニックですけど松下電気産業のトップが、ね、あのグループ会社の社長になんかこうやってくれと言っても言うこと聞かないみたいなことがやっぱりだんだん起こってきちゃうわけですね。
そうすると皆さん合わせての意思決定というのはなかなか進まなくなってしまったりということが起こるわけですね。
それで
まあ、2000年にその社長に就任した中村邦夫さんってね、今、パナソニックの会長さんなんですけども、まあ、この方がだからそういう意味では松下のまあ大改造に乗り出して、で、2001年に松下電子工業をまず合併をして、
はい、
それから2002年に松下通信工業とか九州松下電機とかね、そういう、まあ、5社ぐらいの、子会社をですねやっぱり 100% 子会社に、しちゃうと、
はい、
で、さらに2004年、これがまあ一番最後の方まで残ってたんですけども、その、今のパナソニック電工、当時の松下電工をですね、はい、そのまあ 50% 超を持つ子会社にしたと。ただその時点でもまだ 100% まではなかなかいけなかったというのは、はい、これは非常に歴史的な経緯があってですね、あの松下の創業っていうのは、1918年に松下電気器具製作所というのが、まあ、そもそもの松下の始まりなんですけど、でそこから要するに松下のそもそもの、そのなんていうかな、始まりの事業だったのがいわゆるあの配線器具の事業で、それを引き継いで35年に生まれたのがいわゆる松下電工、
はい、
だからあの松下電工パナソニック、今のパナソニック電工はですね、いわゆるあの親子じゃないと、独立した兄弟だっていう意識がものすごい強くてですね、例えばあの当時の松下電工の例えば坂はそもそもの創業した会社のやつをそのままこう引き継いでますから、例えばむしろ俺たちの本流だみたいな意識がすごい強くて、
そうなんです
ね、で実はそのね坂とあと車掌ってあるじゃないですか、
胸につけるバッチ、
背広のこういうところにつけるバッチとかね、
はい、
ああいうのは実は2008年に、ね、松下がパナソニックに社名変更して、同時にその時に、松下電工が、パナソニック電工に社名変更するまで実は松下電工は全然別のを使ってたと。
そうだったんです
か。というぐらい割と独立心が強くてですね、そこをなかなかね、いわゆる子会社としてちゃんといわゆるパナソニック本体の経営の中に組み込むっていうのは、まあ、ようやくここでできるようになったということなんですね、
ではもう一つの三洋電機はどうなんですか。
そうですね、これはですね、三洋電機っていうのはですね、あのご存知ですかね、あの創業者の井上俊夫さんっていうのは、はい、実は松下幸之助さんの義理の弟、で、まあ、1947年にこの三洋電機を作っていると、いわゆるちょっと同梱の会社でもあるんですね。同梱なんだけど実はね、あのかえって近い関係の方がライバル心が盛り上がっちゃったりするので、
そういうこともあるんですかね。
そうだから実はまあずっと同じ大阪に本社を置く会社として、まあ、実は三洋電機というのはパナソニックに対してねライバル心をまあ持ってたような会社で、でね、だから2008年11月かに一応いわゆるその列結子会社になるということになったんだけども、まさかこんな短期間で、ね、100% 傘下に収まって、で、ね、あの家電の三洋ブランドももういずれなくすというようなところまで一気に来るとは、最初はまあ誰もね、ここまでちょっともうちょっと何年かかかるかなと思ったんですけども、でなんでじゃあそんなにねやっぱり急いでやったかっていうことなんですけども、はい、同じような立場で日本ビクターっていう会社があったんですね。これはあの、まあ、松下幸之助さんの時代にやっぱり日本ビクターっていうのが経営危機に陥って、それでまあ松下が出資をして子会社にして、まあ助けてきたんですけども、まあ、この会社もなかなかね、例えばあの VTR で有名なあれですけども、1976年にこのビクターっていうのが世界で初めて VHS 方式のビデオを開発して、はい、それでまあその技術をもとに松下も同じ VHS のビデオを出して、まあ、それで、ね、かなりあの潤った、でビクター自身も相当な特許料を得たと、いうことなんですけども、ただそのやっぱりね、日本ビクターが持ってるまあかなり強烈なその独立心みたいなのが、そういう VHS 技術みたいなのも原動力になったんですけども、まあ、その一方でですね、今度はそのいろんな、ね、家電製品の価格競争とか厳しくなってくると、なかなかこの、ね、小さい規模の日本ビクターでは経営は回らないんだけども、じゃあ松下電機とうまく協力できるかっていうと、やっぱりプライドが邪魔をしてですね、なかなかうまく協力できないと、で、まあ、松下も散々ね、いや日本ビクターをどうするかっていうことで悩んだんだけども、なかなかそのね、その事業での協調ができないんだったら、もう松下の中に置いとく意味は薄かろうということで、ね、あの日本ビクターは、ケンウッドと経営統合するということで、松下はむしろビクターへの出資を下げるという決断をしたんですね、はい、でこれと多分同じで、おそらくもう日本ビクターと同じ歴史を三洋との間で繰り返す、もうそんな暇はないというのが今回の、ね、パナソニックの、ね、決断だったと思うんですよね。だからやっぱり 50% ある程度独立を認めるということになると、同じようなことを結果的にやっちゃってい
ずれ立ち行かなくなるかもしれないと、
ということでね、もうだったら早いうちにということで、まあ決断したんだと思うんですけども、でまあ三洋からしてみてもね、逆に言うとやっぱりそういうふうにもう決断をしていかないと、まあ日本ビクターがそうなっちゃったようにね、やっぱり松下からいらないと言われてしまったらしょうがないので、まあ結局そういうね、こんなに早くね、そのね、完全子会社になるというまあ決断に至ったと思うんですよね。
しかも、重複する商品をまたこういろいろと一つにしていくっていうような作業も行うわけ
ですね。そうですね、まあそれをやっていかないと、逆に言うとそのね、なんていうかな、バラバラのものをそれぞれ競い合ってやってたら、それこそね、なかなかコストも下がりませんから、なるべくその一緒にできる事業っていうのはもう一緒にしていって、コストを下げて、まあ、多分世界での競争に勝っていかなきゃいけないということだと思うんですよね。その、まあ、パナソニックの大坪社長が記者会見の時に言われてるんですけども、はい、その要するにこういうこと言われてますね。3社としての独立性も意識しながら、はい、コラボレーションを図るというのでは、スピードで致命的な遅れが起きると、ね、100メートル競争のスピードで事業拡大に挑戦している世界の同業他社と、我々は中距離走のスピードで戦おうとしているのではないかと、はい、ようなことも言われてるんですね、
もう世界を見てのことなんですね。
そうですね、だから今ね、やっぱりそのエレクトロニック産業のいわゆる主戦場っていうのがね、今までは日米欧という先進国で戦ってきたんですけども、はい、それが今中国とかインドとか、そういうところに今市場がね、大きく移りつつあるわけですよ、じゃあそこで今どういう企業がね、先を走っているかというと、韓国のサムスン電子であり、 LG 電子であり、さらに中国のね、いろんな地元メーカーとか、そういうところがもうどんどんどんどんその低コスト化をしてってやってると。でそういう中で日本はこのままだと、もうね、そこでなんていうかな、乗り遅れちゃったらもう多分日本の電気メーカーが生きる場所はないということで、ここは日本だからっていうことで、日本的な経営を残しててももうね、戦っていきませんから、本当にそれこそね、いわゆる親子上場みたいなことをして、ゆっくりした意思決定をしているのは、今世界で日本企業ぐらいですから、ということでもうね、今までのいろんなしがらみとかそんなことにはかまってられないというのが、まあね、この一連のパナソニックの決断だというふうに、まあ見ていいんじゃないでしょうかね。
生き残りをかけて体制を整え直す、そういう時期なわけですね。
っていうか今ね、まさにそれをやってないともう、ね、取り残されちゃうから、まあ、他の電機メーカーも多分まだいろんなね、そういうグループ会社とかありますけども、
はい、
そこをある程度整理して、どういう形で、ね、競争力を高めて生き残るかというのを、まあ、みんな今必死に考えてるんじゃないですかね。
この、 日経新聞の記事では、世界シェアの低下が目立つ日本の電機業界で復活をかける再編が加速しそうということなんですけど、まだまだ他の電機会社にも、電気メーカーに
も
こういう動き広がる。
そもそもね、そういうグループの中での再編っていうのが当然ながら今起きてますけども、ね、日本の中でそもそもね、8社も9社も大手電気メーカーがあったのかどうかもね、世界で見ればね、それこそ今サムスン電子とか LG とかね、まあ携帯電話って言ったノキアとかの本当に限られたプレイヤーがねやってて、そこが必死になってこれから出てくるであろう新興国メーカーと戦ってるわけですから、日本だけはなぜか8社とかね、そういうメーカーがひしめいててやっていけるわけはないので、
ある程度体を大きくしていく必要もあるっていうことなんですかね。
だと思いますけどね。まあね、銀行だって昔はね、大手銀行っていっぱい10行どころでは聞かないぐらいあったわけで、それが今気がつけばね、3メガバンクっていう言われてますから、ね、いずれ後で振り返ってみると、あ、昔ってこんなに電気メーカーってあったんだって思うぐらい、多分変わってないとダメじゃないかなって気がしますけど。
そうですか、はい、以上マリコの今週のモヤモヤでした。日経ベリタス今週のパワープッシュ。さてここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中のベリタスの中から井口さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきましょう。今週の関東記事から参りますよ。 ねじれ経済、惑う世界、デカップリング新局面、マネーの行方は、となっています。どういう記事なんでしょうか。
そうですね、ねじれてるんですよ今なんかね、世界はね。で、何が
日本では3人がねじれていますけれども、世界経済もねじれていると。
世界経済もねじれているということ、うん、何がねじれてるのかっていうと、先進国はどうも、ね、前もちょっと言いましたけど、ちょっとデフレ傾向というか、はい、まあ、日本はすでにね、その消費者物価指数がもうマイナスが続いてますから、もう実際にデフレっていう状態なんですけども、アメリカとかヨーロッパの方もちょっとあれ、デフレの危険はないのっていう状況がちょっと続いてると、はい、で先週末もね、アメリカの雇用統計っていうのが発表されて、なかなかその雇用回復が思ったように進んでないと、
事前の予想を下回る内容だったんですね。そうそうそうそう、
ね、で今年で、年初のポッドキャストで私と井上と荒川と、ね、はい、3人出てきて、じゃあ今年どう予想しますかっていう話で、で一つ大きなポイントとして、アメリカがそのいわゆる危機からの出口に向かうかどうか、出口に向かうっていうのは、まあ、いわゆる今超ゼロ、ゼロ金利政策を取って、まあ、超金融緩和っていうのやってるんですね。でこれをまあ元に戻していく作業っていうのが、はい、多分ね今年の後半ぐらいから起きてくるんじゃないの、か起きてくるか起きてこないか、ね、どのタイミングになるかが、まあ、ポイントですよっていうことを言ってたんですけども、はい、まあ、先週末の雇用統計を見る限り、なかなかその出口どころか、むしろその追加金融緩和をやらなきゃいけないんじゃないのっていう見方も出てくるぐらい、やっぱりアメリカが回復に手間取っているというようなことが起きてるんですね、はい、それで、まあ、直近 の、 IMF の調査なんかによると、だいたいそのここでよく言ってるその需給ギャップ、
はい、
まあ、いわゆるGDP の潜在的な、まあ、供給能力に対して実際の需要っていうのがどんぐらいあるのっていう、その需要と供給の、ね、バランスを見るんですけども、それがだいたい日米欧でだいたい1兆ドル約86兆円ぐらいの、いわゆる需要不足、供給に対して供給能力に対して86兆円ぐらい足りてませんと、これだいたい韓国一国の、まあ、GDP に相当するぐらいの規模なんですけども、
そうですか、
というような状態になってて、なかなかその、なんていうかな、その需要の方がこう盛り上がってこないので、やっぱりどうしても供給能力の方が多いので物価は上がらないと、いわゆる、ね、経済の体温っていうのが上がらない状態になっていると、ね、いう状態の一方で、新興国、中国、インドをはじめとする新興国の方は、どんどんどんどん今経済過熱が進んでまして、でそれをむしろどうするかと、ね、下手すりゃちょっとインフレに陥りかねないんで、ということで、まあ、利上げ、こちら出口ですよね、いわゆる金融政策を正常化していくわけですから、はい、いうことが、まあ、どんどん起こって、例えばインドなんかももうすでに4回の利上げをしているとか、
今年に入ってからですか。
オーストラリアはね、資源国、ここも6回ぐらいやってて、あとブラジルももうすでに3回とかね、そういう状態、まあ、金利を上げていくことによって、逆にその経済の過熱に対してこうブレーキをかけるというようなことが起こってて、まあ、まずそこにね、経済の
こう、そうですね、先進国と新興国とでねじれていると
、うん、いうことが起きているということなんですね、うん、でそのねじれってのが、まあ、いろんなところでまた次のねじれをこう踏むんですけども、
次のねじれ、
それは何ってことなんですよね、はい、そのじゃあ先進国の経済はなかなか厳しいんですけど、はい、企業ってどうなの、
あ、そうです、
ね、っていうのを見てみると、例えばアメリカ企業の4、6月期決算、これは、まあ、トムソン・ロイターっていうところの集計なんですけども、はい、アメリカの主要500社の最終利益4、6月期がだいたい前年同期に比べて 38% 増と、結構いいんですね、それで例えば日本もどうかということなんですけども、いわゆる上場企業の4、6月期決算で、これ全産業の経常利益で見ると、6日時点ですねで見ると前年同期の 4.2 倍に増えていると、はい、いうことで、なんか見ると企業は非常に絶好調だと、はい、いうことなんですね。
その企業の絶好調の要因というのは、やはりその新興国、
そうそうそう、そうなんですよ。だからなぜかね、その日米欧の経済、マクロ経済はなんか決して良くないんだけども、
停滞温状態なわけですね。
そうそうそう、でも企業はなぜかね、利益を急回復させてると。でそれはどっから来てるかというと、その新興国で、はい、今一生懸命稼いで、それが利益につながっていると、でその結果としてですね、その相当今企業が持っている手元資金は相当いっぱい増えてきちゃってるわけですよ。
企業は使わないんですか、それを。
でそれをですね、自分の国では、例えば日本とかアメリカとか、はい、 日米欧ではなかなかそれは使わないと。というのはさっき言ったように需給ギャップがあってデフレっぽい状態になってますから、はいね、そこで投資をしてもですね、あとして稼げるかどうかというと非常に心もとないと。
需要があまりないから。
そうそうそう。で、まあ、とはいえね、企業はこれだけお金を持ったままじっとしてるわけにはいかないですから、多分これから起こってくることっていうのはむしろ日米欧で投資をするんじゃなくて中国とかインドとかそういう需要が今伸び盛りのところで多分投資をしていくと、だから日本企業とかアメリカ企業っていうのは急速に業績を回復するんだけど、それがなかなか日本経済とかアメリカ経済の方に、はい、ね、プラス効果をもたらさない。例えばアメリカ企業もなかなかアメリカの国内では投資をしないですから、そうするとね、今アメリカの失業率で 9% 台ぐらいですけども、ね、投資をしてくれなかったら雇用もなかなか生まれませんから
改善しないですよね、
というね。だから、ね、一国の企業と国とか家計のいわゆるデカップリングというかねじれというかね、そうそう、そういうことが起きてるんですね。
いろんなこう多角的にねじれてるんですね。
そうそうそうそう。で、あとさらにねじれというと、はい、まあ、最近ね、日本でもいわゆる10年もの国債の利回りで見るあの長期金利ってやつですね、はいはい、これがなんかまた 1% 切っちゃったと。
そうでした。
1% 切っちゃうって相当ね低い水準なんですけども、アメリカなんかもですね、一時 2.8% 台、これが約そう1年4ヶ月ぶりの低水準になって、まあ、ドイツなんかもね長期金利がこう下がってきてるんですけども、でね、ちょっと前までソブリンリスクみたいなこと言ってましたけども、はい、いわゆるその、ね、金融危機以降に相当各国政府が財政支出を相当急拡大させて、で赤字がこう膨らんじゃいましたから、本来なら、ね、金利は上がらなきゃいけない、
うんうん、
ね、要するに借り入れを増やしたわけですから、ところがなぜか、ね、金利は下がると、ね、これもまたある意味での、まあ、ねじれ的な現象なんだけど、じゃあなんでそれが起こってるかというと、はい、要するにさっき言いましたように企業は急速に、ね、利益が急回復していると、結果としてお金も積み上がっていると。でそのお金どこに置いてるかというと結局銀行に置くわけですよね。
銀行に
置く。そうそうそう。で銀行にはお金がだから、ね、積み上がるんだけど、
ただ銀行もだからといって、うん、手元の資金を貸し出す先がない。
そうそうそう。だから企業はもうすでにいっぱいお金を持ってるから、はい、いや別にこれ以上借りなくていいよっていう話だから、でそうすると銀行は何をやるかというと、一番やっぱり安全な、あ、じゃあ国債でとりあえず置いとくかと。でそこに国債にどんどんお金が回るんで、結果として日本やアメリカで金利も下がってちゃうという ね、
そういうことなんですね。
不思議なねじれ現象が起きているということなんですね。だからまあ今ね、いろんな投資をされてる方に、なんでこんなね、例えばね、ソブリンリスクとか言ってるのに国債の利回りはどんどんどんどん安くなってしまうんだとかね、
不思議です、
不思議だと思うんですけども、まあそういうことなんですね、うん、
そして長期金利のニュースも気になったんですが、うん、円、
あ、はいはい、
円高、うん、これもかなり進んでますよね。
そうですね。なんだかね、日本が買われてるみたいな感じがして、ね、国会もねじれて政治もなかなかね、ちゃんとした意思決定もできないような状況で、なんで日本円が買われるのっていう、これも不思議な状況なんですけど、なんでかなんだけども、はい、要するに今何が起こってるかというと、ドルが売られてるんですね、
うん、
ね、先週やっぱりアメリカの雇用統計見てもどうもあんまりアメリカ経済の回復は思わしくないと。で、そうすると、ね、FRB アメリカの連邦準備理事会、がやっぱりそうするとさらに一段の金融緩和をしなきゃいけないんじゃないかということも言われるとですね、でそうすると、まあ、すでに日本の金利も相当下がってるんですけど、もうこれ以上あまりもともと低いですから、うん、日本の金利ってこれ以上下がる余地があんまりないですね、
はい、
でそれに対してそのアメリカとかあるいはドイツとかそれ以上にこう、ね、長期金利もこう下がってきてますから、逆に言うとその相対感からね、アメリカとかヨーロッパの方が下がりが大きいので、うん、なんとなく消去法的に今日本円に資金がマネーが向かってきているということで、なんか消去法の結果として円高が進んじゃってると、
消去法相対的に相対的な、
そうそうそう、
円が上がっていると、
だから決してなんかね、その円が評価されてるわけでもなくて円が上がっちゃってると。それともう一つやっぱり注意してみておいた方がいいのは、はい、やっぱりユーロもね、いわゆるソブリンリスクという事態が起こって、はい、いわゆる財政赤字はむしろ縮小していかなきゃいけないと、だからあんまり財政支出をもう増やせない状態ですから、じゃあ、ね、経済をどうやって支えていくかというと、要するにもうユーロを安くして新興国への輸出を増やして、はい、そこをなんとか経済回復への ね、道筋にしたいというのが今、ね、ヨーロッパが考えていることで、でアメリカも今同じようなことを考えて、やっぱり輸出でなんとか、少なくともあのアメリカの家計の、ね、借金というのが相当増えちゃった結果として今回金融危機が起こったわけで、はい、そこがこう調整をしないとなかなかそのアメリカ経済ってこう浮揚しませんから、そうすると唯一、ね、そのアメリカ経済が回復するとすると外需、ね、はい、いわゆる新興国向けの輸出しかないので、アメリカもやっぱり ねドルをむしろ安くしたい、
どこでもその自国の通貨をなるべく下げたいという。
だから、ね、まあ、あの以前なら強いドルって言ってましたから、ね、そのドルが安くなることに対してものすごい警戒感があったんだけど、むしろ今はドル安、あの表だったら言わないけど歓迎かなみたいな感じがあって、
そういう思惑があるわけですね。
その中で、まあ、今のところね、なかなかその政策的にもなんかどうもまだ、暗中模索の日本はですね、ただなんとなく指を加えて、あれ円高円高っていう状態に今なっちゃってると、ね、でこの円高あんまり進みすぎると、
ね、日本 その輸出
と企業業績にもね跳ね返ってくるから、ここはちょっとなかなかね日本にとってはすごい気になるところですよね。
そういうことですね、うん、だこのねじれ状態、うんうん、こんなに複雑にねじれているとはびっくりしたんですけども、
ね、うんうんうん、
これからどうなっていくんでしょうね。
そこがね、じゃあこのねじれたままどうなっていくのってことなんですけども、うん、だから最終的にはですね、そのまあ2つ多分ねシナリオって考えられて、やっぱり日米欧の経済がどっちかというとちょっとデフレ傾向どんどん強まって、なかなか体温が上がらない状態が続くと、はい、その新興国もやっぱりそのアメリカとかね、はい、ヨーロッパに輸出することで今まで経済は成長してきたわけですから、そこが、ね、今度は中国とか新興国にも跳ね返ってくると、世界経済全体がなんとなく体温が下がってきちゃう、
今、うん、体温高めの子供の体温ぐらいなところも、
そう来る可能性もあると。ただ分からないのは、今そうやってその、ね、経済成長を続けることで、逆に言うとその今中国とかインドとかね、新興国の内需も膨らみつつありますから、そうですね、はい、でこれが、まあ、いわゆるあの先進国に対しても牽引役みたいになって、うん、あのいわゆる先進国が新興国への輸出を増やす形で先進国の体温もこ うまく上がってくれば、はい、世界全体ももうちょっと体温が上がってくるかもしれないし、その辺のバランスがね、これからどういう風になるかによって全然ちょっと世界経済の姿が変わってくるのかなということだと思うんですけどね、まあ、そのあたりを見とくと流れが見えるのかなと思いますけども、はい、
そうですね、なるべくその低体温の方に引っ張られたくないですね。
そうですね、上がっててほしいですね、はい、
ということで今回の日経ベリタス今週のパワープッシュ関東記事は、ねじれ経済惑う世界、デカップリング新局面、マネーの行方はという記事でした。それではその他のおすすめ記事をご紹介してまいりましょう。まずはこちら、フォーカス面です。IFRSを3段階でマスターする、業績投資の新たな物差しの活用法を教えます。この IFRS というのは国際会計基準ということですね、うん、IFRS と書くものですね、
はいはい、うん、まあ、あの2010年3月から、ね、はい、あの一部の企業から順次、まあ、入っていくんですけども、まあ、結構ねそれによっていろんなその企業業績とかね、企業のバランスシートの見方もこう変わってきますから、ここはちょっと投資をされる方もね、しっかり勉強をされておいた方がいいかなというところですね、これはね。
そうですね、うん、そして続きましてスマートライフ面です。株主優待生かす投資テクニック、利回り 5% から 10% 続出、長期保有で高まるお得感、
うんうん、まあ、そうですね、あの株価が下がると逆にね、あの配当とかそういう利回りはかえって良くなりますから、はい、さらに、ね、株主優待も合わせて考えるとかなりお得な株もあるのかなと、
は
あ、ぜひちょっと、ね、読んでいただいて発掘していただければ。
そうですね、
はい、
そして会社が分かる面、コロワイド総合外食企業へ着々、うんうん、コロワイドというのは居酒屋の天太郎などを展開しているところです ね、うん、こちらがどうなっているのか、うん、詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧いただきましょう。今週の日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。井口さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、なんかちょっと一息つかれて疲れました？
あ、そうね。大体なんかね、ちょっと急いで喋りすぎちゃうからね。
そんなこと、
ね、息切れしました。
はい、今週はですね、あの先週エアコンポンポン言うのをどうにかしたい、助けてということでですね、皆さんからたくさんのメッセージもいただきまして本当にありがとうございました。今回メッセージくださった方のお名前できる限りご紹介させていただきますね。ミネポリさん、V バブさん、モヤモヤマターズさん、渋谷雄大さん、サンドの飯がカレーでも OK さん、ケンゴロさん、ソンさんさん、タクマパパさん、デロリンマンさん、マツケンさん、ルートマンさん、その他たくさんの皆様からコメントいただきました。本当にありがとうございます。と管理会社に連絡してみます。
でもなんかマンションってさ、なんかミステリー現象っていうかさ、
はい、
私も前にマンションに住んでたんだけど、なんかね、駐車場に夜車を止めて、
はい、
家にこうね中に入ろうとすると、はい、なんか子供の笑い声がなんかこう聞こえてくるわけ。
怪奇現象ですか。
そうそうそう。でもどう見ても周りに子供なんかいないのに、結構大きな音でキャキャキャキャって言って、なんだろうなこれとか思ってたら、分かりました、
はい、あ
の多分ね、お風呂から排気管みたいなのが、うん、そのね、駐車場にこうつながってて、多分ね聞こえちゃうんですよ、それが。
その、排気管を通して声が聞こえる。
そうそうそう。で、思ったんだけど、
はい、
で私は風呂でね、結構歌を歌っちゃうんだけど、ってことは、なぜかこうね、夜帰ってた人がね、なんかおっさんの歌ってる、なんだこの歌はみたいなね、そういう怪奇現象が起こってたのかなと思って。
駐車場で誰もいないのに、
そうそうそうそう、
歌声が聞こえる。
それらちょっとね、なんか歌うのは申し訳ないなと思ったんだけど、でも歌ってますけどね。
井口さんのマンション一回行ってみたいですね。
いや、もうマンション住んでないですけど。
あ、そうなんですか。へ、いや、
ね、
じゃあ私の怪奇現象も話しようかと。
怪奇現象。
いや、私のは本当に怖かった話でいいですか。ちょっと夏ですし、せっかくですから怖いバージョンで。私の場合、声が一回聞こえたことがあるんですけど、オートロックのドアとドアの隙間から声がした。
何それ。
女性の声が。それは、絶対人いないですよね。しかも排気管もないし、あれは何だったんだろう。
オートロックのドアの隙間から、
はい、
いたんじゃないの、向こう側に。
だからそのドアとドアの隙間って、そんな5ミリぐらいしかないです。
で、向こうは見えてるの。
ドアとドアの、あのドアの、あの重なるところの隙間からこうシューって開きますよね。そのこう2枚重なったドアの合間から女性が
何かあるんだよ。どっか原因が絶対あるんだって。
あ、じゃあお化けは信じないタイプですね。
信じないタイプよ。見たことないもん。
私は
お化け信じるの。
白い、
出た。出た。何、
人間と同じぐらいの大きさの、ナマコみたいなやつを一回見たことがある。
同じ大きさのナマコ、
はい、
怖いじゃんそれ。
あんまり怖くなかった。
なんでそれが怖くない。
実際見るとそうでもないですね。なんだろうと思って。
どこで見るわけ。そういう
海辺のホテルに取材で一回泊まったことがあったんです、そこで、もうかなり古くて怖いなと思って、で夜中にですね、怖いからみんなで飲みに行って3時ぐらいまで外にいたんですけども、どうしようもない、帰ろうっていうことになって、そう、なんか湯口さんがこうパッチンパチンして、そう、ペンの音も怖くなって
きて。エアコンの音じゃないからこれね、はい、
そしたらですね、寝ていたら私の布団を引っ張る何者かがいるんです。とうとう引っ張り合いこしていたんですけど、布団を引っぺがされて、うわっ、じゃあ私の足元に何がいるんだろう、見てみたんです。すると白い、人間と同じぐらいの大きさのナマコみたいなポテンとしたものが横たわってたんですよ。
それだって酔っ払ってたんじゃないのそれ。
そうかな、やっぱり。でもだから鬼みたいな形相をした恐ろしい幽霊が立ってれば、もうひーごめんなさいとか言うと思うんですけど、あ、なんだナマコかと思って、すごくホッとしたのだけは覚えてます。
あの全国のベリモヤファンの皆さん、あの白いナマコを見かけた方がいらっしゃったらぜひですね。ひょっとしたらなんかね、
はい、
原因があるのかもしれないですね。
そうですね、
白い人間のぐらいの大きさのナマコが出る理由が
本当はそういう動物がいるとかね。
そうですね、逆歯弁をつけたら治るかもしれないような現象かもしれません。
これだけね、いっぱいの専門家がいらっしゃるときっと何かしらの答えが出てくるかもしれない。
そうですね、
出てこねえよ
今年そういうちょっと怖い思いをしたという方ももし、体験談があればお寄せください。ちょっとひんやりしましたかね。
そうね、ナマコね、ひんやりしだした、
微妙に怖い、
はい、
まだまだですね、ちょっと怖かった話。
そうね、怖かった話、
はいそれ以外番組へのご意見やご感想でももちろん OK ですよ。もろもろのご応募など番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いいたします。また
白いナマコの正体を知ってる人
で、ね、あ、そうです、
教えてほしい。
白いナマコの
巨大ナマコの正体を知っている方ぜひあ、そうか、
はい、そうです、投資金融情報の番組なんですけども、ね、たまにはいいですよ ね、夏ですし。それから、今週ですね、そのエアコンについてのお話はたくさんいただいたんですが、もやせんのご応募がちょっと少なかったのでですね、もやせんこと今週のもやもや川柳もどうぞふるってご応募ください。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ヴェリタスは毎週日曜日の発売です。日経ヴェリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いいたします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてくださいね。それでは日経ヴェリタス応援マリコのモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ヴェリタス応援副団長の井口哲也と
テレビ東京アナウンサーの大江マリコでした。日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組は東京金融取引所、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。